私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。旧約聖書を開きますと、神は主なる神、聖なる神として、また従わない者に対しては裁きと怒りを持って対応していることが少なくないように感じられます。これらから旧約聖書に見る神は、遠くの神、恐ろしい神という印象を与える。このように言えるでしょう。一方、新約聖書に見る神は、近くの神、愛の神という印象を私たちに与えます。もちろん、旧約聖書の神、新約聖書の神と言いましても、違う神がいるというわけでは決してありません。旧約聖書において、主なる神はアブラハムに祝福を約束されました。このことについてパウロは次のように書いています。アブラハムとその子孫に対して約束が告げられましたが、その際、多くの人を指して、子孫たちとにとは言われず、一人の人を指して、あなたの子孫とにと言われています。この子孫とはキリストのことです。ここでパウロが言っているのは、旧約聖書に見る神がアブラハムとその子孫とに祝福を約束されたが、その約束はキリストによって果たされたのだということであります。決して旧約聖書の神と新約聖書の神とが違う神なのではなく、かつての約束が新約聖書の時を超えてキリストによって実現したということであります。つまり、旧約聖書の神と新約聖書の神というように、私たちには違って見えるほど、印象が違うのは、神の憐れみが人となって、私たちの間に来てくださった、キリストのゆえなのであります。今日、このキリストが一人祈っておられた。その祈りに続いて、主の祈りが教えられています。この事実に、イエスの祈りと、私たちが祈るように教えられる、主の祈りの関係が示されているように思うのです。耳を傾けて参りましょう。冒頭で、主なる神を、父よと呼びかけるように教えられています。しかも、この父と訳されている言葉は、元来、幼児語に遡ることができると指摘されます。礼拝の前に田村さんから昔の写真を見せてもらって、徳善先生の若い時の写真を見せてもらいましたけれども、新学生の時に多分この徳善先生だったと思いますが、このアッパという当時イエスが使われていたと考えられるアラム語の用法について、父親の膝の上に座っている幼い子供が父親の顔を見上げて、お父ちゃんと言っているような様子に例えられる。このような説明を 受けたことを思い出します。父よと教えられているこの言葉は、実は幼い子供が父親を呼ぶような言葉なのであります。キリストを信じる人々には神の異なる資格を与えたと言われますよう、イエス・キリストを通して神のことをされた私たちは、主なる神を父と呼び、しかも幼い子供が全く信頼を寄せるように、信頼して呼びかけることが第一に教えられていることなのであります。そしてこのことこそ、かつての約束がキリストによって実現したと言われていることなのです。父よと呼びかけることで始まるこの主の祈りについて、限られた時間で全てに触れることはできませんから、二つの点に絞って分かち合いたいと思います。まず触れたいのは、33節にある私たちに必要な糧を毎日与えてくださいという願いです。私たちが礼拝で祈る主の祈りで、この部分は、私たちに今日もこの日の糧を与えてくださいとなっています。必要な糧とこの日の糧と言葉は違っているのは、この本来の言葉が日ごとの必要な将来のという三つの意味を合わせ持っていることに由来します。私たちはこの祈りから出エジプト記にある孤児を思い起こすでしょう。天からマナが降ってきたという出来事です。空腹に耐えかね、不平を訴える民のために、主なる神はマナを降らせ言われたのでした。私はあなたたちのために天からパンを降らせる。民は出て行って毎日必要な分だけ集める。まあ中には欲張りな人もいて、多く集めて明日の分もと集めていくんですが、翌朝にはそれは虫がついてしまったというのでした。まあ私たちもまた今日だけではなく、明日も明後日もと、その先のために保証となる何かを確保したいと願っていることがあるでしょう。しかし神は日ごとに必要な分を民に与えられるように、私たちにもその日必要なものを与えてくださるのです。このことは一日一日神と向き合って、その日一日を十分に過ごしていく、この積み重ねであることを教えています。私たちすべてのものがその日一日神によって生かされていることを知るようになるためです。なぜなら、これが神に信頼して生きるということに他ならないからです。このことは主イエスが、明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自らが思い悩むと教えられたことに通じると言えるでしょう。もう一つ触れておきたいのが、四節にある願いです。私たちの罪を許してください。私たちも自分に負い目のある人を皆 許しますから。私たちが祈る主の祈りでは次のようになっています。私たちに罪を犯したものを許しましたから、私たちの犯した罪をお許しください。多くの人がこの主の祈りを祈る際、この箇所に引っかかることはないでしょうか。ある人はこの部分はとても祈れないと言われます。条件のように聞こえますし、罪を犯したものを許しましたと決して口にできない自分がいるからだというのです。人を許していないのに許しましたとは言えないのです。しかし私はこの部分について思うのです。心に引っかかりを覚えて祈ることが大切だということ。主の祈りを表面的に祈るだけならば、誰もこの部分に引っかかりを覚えないでしょう。その意味をかみしめながら祈るからこそ、人はこの部分に引っかかり、立ち止まってしまうのです。しかし、だから祈れないではなく、この部分を祈るために、心を痛めるということが、実は私たちに望まれていることなのではないでしょうか。この祈りを繰り返すことで、心に絶えず引っかかりを覚える。このことを通して、実は罪許された自分に出会うことができるに違いないんです。誰かを許したから許されるのではありません。誰かを許すことが自分が許される条件でもありません。誰かを許しても、許せなくても、すでにあなたの罪は許されているという事実を思い知らされ、そのことが人を許す者として私たちを押し出す力となるのです。父よという呼びかけが神への全く信頼を示しているように、人を許せていない私がすでに許されているという事実は神の御心への全く信頼へと私たちを導き、隣人を愛する神の愛に自ら参与する者へと導くのであります。さて、今日の特別の祈りで次のように祈られました。あなたは私たちが祈る前から私たちの祈りに耳を傾け、思いと願いをはるかに超えて聞き届けてくださいます。祈りが今日の主題であると当然のように明らかにしています。私たちが祈るように教えられているのは、その祈りを聞く神がおられるからに他なりません。しかも、祈る前からすでに耳を傾け、聞き届けてくださっている神について明らかにしているのです。そのような今日の枠組みの中で、第一の朗読として与えられた創世記18章20節以下には、アブラハムがソドムの人々のために取りなす様子が描かれています。主がソドムとゴモラの罪は重いという叫びを耳にし、それを確かめるために、 ソドムへのと向かうのですが、アブラハムは進み出て、次のように訴えるのです。まことにあなたは、正しいものを悪いものと一緒に滅ぼされるのですか。あの町に正しいものが50人いるとしても、それでも滅ぼし、その50人の正しいもののために、町をお許しにならないのですか。正しいものを悪いものと一緒に殺し、正しいものを悪いものと同じ目に合わせるようなことをあなたがなさるはずはございません。全くありえないことです。全世界を裁くお方は正義を行われるべきではありませんか。このアブラハムの訴えは彼の祈りだと私は思います。この祈りは驚くことに、主なる神がなされることに対し、全世界を裁くお方は正義を行うべきではありませんかと訴えているのです。言い換えるならば、あなたがなそうとしていることは正義ではない。このように責め立てているのです。なんとなく綺麗なありきたりの言葉を並べることの少なくない私たちからするならば、なかなか大胆な内容を持った祈りだと思われます。しかし、主なる神はこのアブラハムの訴えを聞き入れ、正しい者が50人いるなら、町全部を許そうと言われたのでした。すると、アブラハムはなおも訴え、5人足りなかったら、町のすべてを滅ぼしますかと言い、主なる神は、45人いれば滅ぼさないと答えるのでした。さらに、40人、30人、20人、10人。アブラハムは執拗に取りなして祈り、主なる神はその度に祈りを聞き入れられたのであります。今日の日課はここまでになりますが、続く19章に入ると、その町には10人の正しい人も見出すことができず、主の裁きが決定的になった様子が描かれています。主の前に何度もすがりつくようになされたアブラハムの取りなし、祈りは結局のところ10人の正しい人がいなかったために滅びが決定的となり、聞き入れられなかったように私たちの目には映るでしょう。しかし、ロトとその家族が救われるという違う形で、確かに祈りは聞き入れられたのでありました。それでは、祈りが聞き入れられたのは、アブラハムが熱心に祈った結果なのでしょうか。確かに、アブラハムは主なる神を前に恐れつつも繰り返し祈りました。アブラハムの求めに応えるように、主なる神は繰り返して聞き入れました。しかしそれは、アブラハムの熱意の結果ではなく、実は救いが実現することにこそ神の御心があったということではないかと私は思うのです。つまり、神は滅ぼすことにではなく、救うことに絶えず心を止めておられるということであります。 この主なる神とアブラハムの出来事は、その後時を経て、ただ一人の正しい人のためにすべてのものが救われるという結果をもたらすことにつながるのであります。イエス・キリスト、ただお一人のゆえにすべてのものが救われる。50人でも30人でも10人いるからでもなく、たった一人の方がおられたために救いは実現する。ここに結びつけられているのであります。福音書の日課の冒頭に次のようにありました。イエスはあるところで祈っておられた。この祈りが終わると、主の祈りが教えられたのでした。冒頭でも主の祈りの前提に、このイエスの祈りがあることに触れました。父よとの呼びかけは、神への全く信頼を表していると聞きました。日ごとの糧も、主が恵みのうちにくださるその日必要なものを満たす御心を聞きました。罪の許しについても、それは決して条件ではなく、私もすべての人々と共にすでに許されているという事実を聞きました。そして今日触れられていない願いを含めて、すべてがイエスの祈りを前提としているということなのです。私たちの許しも、イエスの十字架による許しが前提となっているということであります。絶えず祈られている私たちがいます。すでに許されている私たちがいます。その祈りを十字架という形で示された主に信頼し、安心して、しかも喜んで、すべての人々のために祈る群れとされてまいりましょう。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるよ。アーメン。